こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますけれどもね。
はい、
たくさん質問をいただいておりまして。
そうですね、ありがとうございます。
は
い、
あ、そうそう、あと公開収録も、
公開収録も満員になった。
もうすぐでしたね、はい、2、3日で、はい、すぐ満員になって、はい、少し枠も広げたんですが、
はい、
もうこれ以上会場入らないというか、
ね、はい、
たくさんお越しいただけそうです。
はい、ありがとうございます。は
い、というわけで、はい、いいですか。
はい、どうぞ。
いっちゃいまして、はい、質問いきましょう。はい、今日の質問はですね、50代の方ですが、いきたいと思います。いつも楽しく拝聴させていただいております。転勤についてお考えをお聞かせいただきたく、ご質問をさせていただきました。私の所属する会社は全国展開をしており、定期的な転勤があって成り立つ業態です。制度上、エリアフリー社員とエリア限定社員に分かれており、賃金や福利厚生など処遇に差をつけています。最近ジレンマ的な話を聞きました。エリア限定へ転換する社員が増えていて、エリアフリー社員を確保するため、処遇差をもっとつけないといけないという意見と、仕事は同じなので、エリア限定社員はエリアフリーの社員との処遇差に不満を感じており、これ以上処遇の差は難しいという対立する意見です。限られた資源配分で悩ましい話ではありますが、転勤を前提としたビジネスモデルの限界も感じます。向井先生のご意見やアドバイスをいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、
あ、こういう仕組みなんですか。面白いですね。
いやもう金融機関今もう一般的ですよね。
あ、金融機関は一般的なんですか。
一般的です。今も、転勤なしのコースと、転勤ありのコースで、明確に分かれてるっていうのが、多いですね。
なんか、ユニクロとかもね、以前、
はい。
なんか注目されてましたよね、そんな感じの。
あ、そうですね。
ただ、やる仕事は全く一緒で、
はい。
ただ、転勤があるかないかの差で、処遇の差がある。
はい。
っていう、こう、ジレンマってことですね。
はい。はい。
これどの角度からいきますか。
いや、これは簡単ですよね。
簡単。
簡単、簡単。これはもう市場原理に任せればいいんですよね。
ほうほうほ
う。うん。要するに転職市場で値段がつくわけですよね。
うんうん。
転勤ありの人と。
ああ、なるほどね、
で、実際僕も今見てたんですけど、やっぱり値段が差があるんですよね。
転勤 OK か、OK じゃないから。
ね、当たり前だけど。
うん、まあそうだよね。
うん。誰も転勤応じなくなっちゃうから。
うんうん。
だから、まあ、労政時報とかいろいろデータも出してるんですけど、
はい。
だいたい2割ぐらい、1割から2割ぐらい差があるんですね。転勤ありなし。
はいはい。
はい。だ、それはもう、だ、会社員の方勘違いし、大変失礼ながら勘違いしてるなって思うんだけど、
うんうん、
成果を上げ、仕事をしてから給料もらってるわけじゃないんですよ。
と言いますと
なんか自分が仕事をしてるから給料もらってると思ってる人が多いんだけど、
本来そうじゃない
んですか。違いますよね。
違うんですか。
違いますよ。
仕事をしてるから給料もらってんじゃない
ですか。いや、違います。
なんで給料もらってるんですか。
いや、正社員っていう椅子に座ってるからもらえるんです。
おお。
で、地域限定社員っていう椅子に座ってるからもらえる。
うん。
うん。で、地域限定社員の椅子に値段がついて、正社員全国展開の椅子に値段がつく。
人じゃないと。その人っていうことじゃないってことですか。
いや、ジョブ型、いや、でも実際日本って正社員っていうだけで値段がつくから、で、仕事できない人でももらえるじゃないですか。
まあまあまあ、事実そうですね。
うん。だから仕事してるからじゃなくて、正社員らしく、振る舞えって椅子に座ってれば、まあ、もらえるんですよ。
まあ確かに、本当に仕事に、給与がついてたら、もっと、差が凄まじくなるはずですもんね、
うん。でもそんなこと言えませんのでね。そんな、本当のことは言っちゃいけないから。
うんうんうん。
だから、君たちは、その、地域限定社員の椅子に座ってるからしょうがないんだよって言えないからね。 椅子に座ってんだから無理だよとは言えないから。だから、それは、いや、市場価格でこのぐらい下がりますと。
はいはいはい。
2割ぐらい、まあ、下がるんですと。いろんな統計で。
うん、でも面白いですよね。地域限定社員を作って、はじめはそんなの優遇されてて、給料下がってても全然いいよって受け入れてたものが、時間軸経って当たり前に定着してくると、同じ仕事してんのにさ、地域だからっていうだけでさ、こんな差っておかしくないっていう話で、多分転じてきてるんでしょうね、今。
うん。いや、それはやっぱもうこれも言っちゃいけないけど、嫌だったら転職したらと。それだけ実力あるんだったらと。ないから言ってんじゃないのっていうことですよね。
になってしまいますか。
うん。
なかなか今日はあれですね。辛口。
うん。いや、だってもう。
欄が出てますね。
甘えた質問ですよね。この質問者の方は、じゃなくて、質問に書いてある人ね。
うん。
分かってない。全然。
うん。
だなんで大企業のあんな就活とかね、みんな一生懸命やるかっつったら椅子に座りたいからですよね。
まあ確かにね。
違いますか。
大企業就職活動はそっか、うん。そこの箱、そしてその椅子に。
椅子でしょ。で値段が書いてるでしょ。
うん、うん。
うん。まあ実際そうじゃないですか。でたまに書いてない仕事もあるわけです。それがまあ例えば生命保険の営業職員とかね。フルコミッションの営業職員は、あれはないわけですよね。
完全実力。
完全実力だからね。うん。だから、ないんだけど、それはまあ、椅子に値段があるわけで、で、それは、まあ、日本の社会も昔と違ってて、だんだん市場原理で連動してるから、優秀な人辞めてほしくないんで、
うん、
大企業であっても、やっぱり、市場も見ながら賃上げしてるわけですよね。
はいはいはい。
それは、データで、市場価格で決まってますと。そういう説明をね、どうやってするかは難しいとは思うんだけど、そういうこと言う人には何言ってもわかんないかなって気はするけど、まあ、やっぱり遠回しに言うべきじゃないですかね。
ああ、うん、でもそうですよね。この方人事総務としてこれに対して悩んでるっていうよりも、そんな話を聞いたんだけどって話で言えば、今の向井先生のまあファクトというか事実ベース的な話で回答にはなってますが、これをじゃあ会社としてどういうふうに説明していこうって話になるとまた別の角度もあるんでね。うん、
まあでもね、うん、同業他社のデータ公開されてるんですよ。
うんうん。
労政事報、まあしつこいけど、労政事報さんとかの、雑誌読めばですね。
はい。同業の。
同業のあの地域限定社員と全国展開型の差っていうのはデータで出てるんです。何年か
に。そんなにはっきりと数字出てるんですか？
あ、出てる出てる。うん。
へ
ぇー。データ見て、要するにまあ、各社、まあ平均年収違うんですけど、だけど、結構ね、地域限定社員と正社員との差は、そんなに割合で言ったら大体2割から1割ぐらい差があるっていうのが普通だったと思いますね。昔僕が調べた時は。はいはい、会社によっては3割ぐらい違うんじゃないですかね。
あ、そんな違うんですか。地域限定かどうかだけで。
そう。だってまあ、それは潜在的な負担感が、まあ、椅子がね、座ってる椅子が違うからね。
うん。
でも全国転勤型の人でも、ずっと東京の人いるわけですよ。裁判官でも。
はい。
超ウルトラスーパーエリートはずっと東京なんですよ。
へえ、そうなんだ。
そうなの。
地方行かないんですね。
一回だけ札幌か那覇に行くみたいなパターンがあるんだけど。
札幌か那覇、どっちかなんですね。南か北かみたいな。
うん、あのね、超エリートは、なんか、札幌、那覇、地裁勤務一回だけみたいなの多いですね。
へ
ぇー。うん。なんだけど、でもまあ、給料は同じなわけですよ。
そのへぇー。
まあ、同じか、なんだ、同期の裁判官の途中まで。だそれはもう、別に転勤の負担はほとんどその人はないんだけど、まあ、そういう抽象的な椅子に座ってるからですよね。
なるほどね。
うん、
まあ、いうことですね。ちなみにこの地域限定社員って、結構叫ばれたというか広がったのって2000年代入って以降とかですか？イオンとかユニクロとかがバーッとやってたイメージがありましたけど。
まあ、やっぱり優秀な人が辞めてくようになってからじゃないですかね。
あ、
転勤でね。だ2000、うん、いや、2000年前半だったらまだまだなかったと思う。2000、やっぱり10年。
そうか、そのぐらいか。
うん、リーマンショックが終わって、回復してから、やっぱり売り手市場になってきたんで、2012年以降
、
うん。ちょうどね、ドナルド・トランプと安倍さんがなったぐらいに、急激に株価上がったんですよ。だから2013、4ぐらいかな。
そっか、その辺なんだ。そうかもしれない。ここ10年ちょっとなんですね。
10年ちょっと。
で、定着してきて、こういった話が出てくると。面白いですね。新しい制度が生まれて、慣れてくると別の問題が浮上するっていう、この。
そう。まあ、例えば、別に僕が言ってるのは、絶対的なものじゃなくて、いや、もう地域限定社員の人の方が優秀だと、いうことになれば、同じ金額になっちゃいますよね。うん、よりこう、近づきますよね。
うんうんうん、
全国転勤型の人の方が。
うんうん
うん、なんだけど、まあ今のところあんまりそういう意味では変わりがない、変わりはないから、だから全国転勤型の人とは市場価格が違うし、まあ負担もありますしね、社内的に納得もしないでしょうから、
うんうんうん、
差をつけざるを得ないことになりますね、
いうことですね。まあちょっと今日あたりはこのあたりですからね。
そうですね。まあ、ちょっと厳しいこと言ったかもしれないけど、うん、なんか、分かってないんだなって感じですよね。なんか働いてるからお金もらってるって勘違いしてる気がしますね。うん、
そこの椅子の中で働いているからという前提がないっていうんですね。
そうそう、まあ、もちろん働かないともらえないんですよ。会社に、会社で何もね、居眠りばっかしてたら、それはクビになりますけど、いや別になんかすごい結果を出したから上がるとか、成績不良だから下がるってわけじゃないじゃないですか。椅子に座ってると、まあもらえるっていうのが現実ですよね。ほとんどの雇用契約はね。
ということですね。
うん。
まあというわけで、今日のところ終わりたいと思いますが、
はい。
また何がございましたら質問をお待ちしております。
はい。
ということで終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。